それではこれより聖書を読ませていただきます。ルカによる福音書の5章の17節から26節。ある日のこと、イエスが教えておられると、ガリラヤやユダヤの方々の村から、またエルサレムから来たパリサイ人や律法学者たちがそこに座っていた。主の力が働いて、イエスは人々を癒された。その時、ある人々が一人のチューブを患っている人を床に乗せたまま連れてきて、家の中に運び入れ、イエスの前に置こうとした。ところが群衆のためにどうしても運び入れる方法がなかったので、屋根に登り瓦を剥いて、病人を床ごと群衆の真ん中に吊り下ろして、イエスの前に置いた。イエスは彼らの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。すると律法学者とパリサイ人たちとは、神を汚すことを言うこの人は一体何者だ、神お一人の他に誰が罪を許すことができるかと言って論じ始めた。イエスは彼らの論議を見抜いて、あなた方は心の中で何を論じているのか、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらがたやすいか。しかし人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方にわかるためにと彼らに対して言い、中部の者に向かって、あなたに命じる、起きよ、床を取り上げて家に帰れと言われた。すると病人は即座にみんなの前で起き上がり、寝ていた床を取り上げて神を崇めながら家に帰っていった。みんなの者は驚嘆してしまった。そして神を崇め、恐れに満たされて、今日は驚くべきことを見たと言った。そこまでです。おはようございます。今日このようにして皆さんと共に聖書から学ぶことができますことを心から感謝しています。はじめにお祈りをいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日このようにしてあなたの御前に集い、共に御言葉から聞く時が与えられ、心から感謝をいたします。神様、どうかあなたがこの時間を用いて、私たち一人一人の心の中に必要なメッセージをお与えくださいますようにお願いをいたします。病や苦しみや悩みやさまざまな問題に葛藤している人たちもあるかもしれません。そして世界的にはコロナウイルスのために多くの命が取られ、また今も解決の道がないまま多くの人々が苦しみの中におります。主よ、どうかあなたが今このような時代の中にあって、あなたの知恵を関係する一人一人にお与えくださり、どうか今の状況が一日も早く収束に向かうことができるように道を備えてください。また神様、どうかあなたがキリストにある平安をさらに一人でも多くの人々の心に植え付けてくださいますように。そのために今、私たちができることを私たちに示してください。それを行える、また私たち一人一人でありますように。 心から願いつつ、尊き主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。今日はルカによる福音書5章17節から26節、中部の人を助ける友人たちのお話の中から皆さんと共に神様のメッセージを聞いていきたいというふうに思っています。今世界中の人々がコロナウイルスのことで心に恐れと不安を抱いています。ニュースを見ればコロナの話題でいっぱいです。そして毎日のように感染者が増え、死者の数も増え続けています。アメリカではもうすでに2万人以上の人がこのウイルスで命を落としたと報道されています。また治療薬の実用化がなされるまでにはあと少なくとも1年はかかるだろうという見通しが WHO によってなされました。人々は先の見えない中、不安な生活を強いられているわけです。こうした中で聖書の中には次のような言葉が私たちに語られています。主にとって不可能なことがありましょうか。これはサラの笑いに対して御使いが言われた言葉です。そしてこの1年後、あるはずのない命の誕生、すなわちイサクがサラから生まれました。ルカによる福音書にはあのラクダの針の穴のお話の中でイエス様が人にはできないことも神にはできると言われました。そしてパウロはまたローマ人の手紙の中で神様のことをこう言いました。死人を生かし無から有を呼び出される神。聖書の神イエス・キリストの父なる神にとって不可能なことはないと力強く聖書は私たちに語っているのです。このことを信じている私たちクリスチャンには、今回のコロナウイルスだけではなくて、この世におけるどのような脅威も、そのゆえに私たちが恐れを抱くことはないのではないでしょうか。以前にサンアントニオに一人の女性が病院に末期のがんのために入院されてきました。その連絡を受け、私は病院に彼女を訪ねたのですけれども、その時に彼女は、私はイエス様を信じているので死は怖くありませんと言われたんです。彼女はイエスへの信仰のゆえに、常にがんという病だけではなく、歩み寄る死の現実を前にしても心の平安を失うことはありませんでした。病室での彼女の顔には笑顔があり、会話には笑いが絶えませんでした。そんな彼女のことを心配して日本から看病に来られたお母様がおられましたけれども、彼女はむしろそのお母様が一日も早くイエス様を信じてほしい、そのように話していました。それから数週間して彼女は死のもとに召されていったんですけれども、死が確実に着実に彼女の人生に歩み寄っていく中、彼女は残された時間を悲しんだり不安があったり、 恐れたりするのではなく、ただただまだイエス様のことを知らないお母様の救いを心に憂いながら、そのことを必死になって語っていました。お母さんはその彼女の言葉をどのように聞いていたんだろうと思うのですけれども、日本に帰られてからのことは分かりませんが、お母様が今イエス様を信じて生活をしているなら、心から願うものです。彼女のような人生の最後を誰もが迎えることができたならば、どんなにか素晴らしいだろうというふうに思いますけれども、同時に日本におけるクリスチャン人口が全体の 1% にも満たないという現実を突きつけられ、その中に彼女のお母様も含まれていることを知るときに、やるせない気持ちにさせられます。でもだからこそ、今の世界で私たちが神の使者として歩むことに大きな意味があるのではないかとも思うんです。今日の箇所のに登場する中部の人の救いについて、友人たちの助けが不可欠であったことがわかります。この中部の人を前にしてイエス様が言ったのは、彼が罪許され病から癒された、そのような経験ができたのは、彼自身の信仰以上に彼をイエスのところへ連れてきた友人たちの信仰によることを明確にしています。これと同じ物語はマタイとマルコにも記されていますけれども、そのどの福音書の中にもイエスは彼らの信仰を見てという言葉が記されています。それは中部の人の癒しに友人たちの信仰が大きく関わっていたこと、そこには何の疑いもなく事実であるということでありましょう。もちろん友人たちの信仰だけで中部の人が救われ、病が癒されたのではありません。そこには本人の信仰がなくてはならなかったのは当然です。しかしそのことについては、イエス様が最後に床を取り上げて家に帰れと彼に命じると、彼はすぐにその言葉に従ったと聖書は記しています。そのところを5章の25節にはこう記されています。すると病人は即座にみんなの前で起き上がり、寝ていた床を取り上げて神をあがめながら家に帰っていった。私たちが信仰を告白したときに、その次に水によるバプテスマを受けることによって自らの信仰を宣言します。同じように中部の人もイエスに対する信仰の表明として、このイエス様の言葉に彼が従ったというその行動がここに記されているのではないでしょうか。すなわち信仰とは、このようにして行動が伴うことによって初めてその真実が明らかにされるということでもあるかもしれません。ヤコブが言いました。ヤコブの2章26節、霊魂のない体が死んだものであると同時に、行いのない信仰も死んだものなのである。彼が友人に連れられてイエスのところに来たとき、もしかしたらイエスについて彼自身は半信半疑であったかもしれません。どのぐらいの時間彼が中部であったか分かりませんけれども、まあ、しかし彼の気持ちについての真偽というのは分からないわけですけれども、ところがイエス様のもとに引き出された時、確かに彼の心にイエス様に対する信仰が湧き溢れてきたということは確実であります。だからこそ彼はあの最後の言葉、すなわちイエス様の床を取り上げてと言われたその言葉にすぐに聞き従って、床を取り上げ神を賛美しながら帰っていったと聖書が記されているのではないでしょうか。 ここにおいて私たちは友人たちの絆ということについてちょっと触れてみたいと思います。今朝の箇所の主役はですから、彼をイエスのもとに連れてきた友人たちであるということがわかるのではないでしょうか。ただ今回のことは物理的にもまた精神的にも一人の人でこれをなすということは不可能だったと思います。けれども複数の人たちが同じ思いになってこの計画に賛同し実行したからこそ今回のことは成し得たということが言えます。中部の人のために集まってきた人たちは皆が一つ思いになって、その思いを実際に行動に移すこと、それによってこの一人の人を神の御前に救いを、そして肉体的な病の癒しを体験させるに至ったのではないでしょうか。ダラスの教会が今の街道にを手にするまでの道のりは長いものがありました。私自身は開拓を始めたその当初から自前の教会堂を持ちたいという願い、あるいはその幻は持っていましたけれども、私が言うのではなくて集まる人々の中、すなわち教会員の中からそうした思いが起こるのをただ私は待っていました。ある時に一人の人が私に、自前の教会が欲しいですねと言われたのを覚えています。そしてそれから数年して別の人が、まずは建築献金を始めませんかと提案されたのです。それによって街道建築の思いというのが、小さなまだ群れでしたけれども、すでに現実のこととなっていったのです。この願いによって教会に対する未来が、そしてその目標が教会に集う人々の心の中に明らかになっていきました。そして当時あった壮年会の集まりの中で、壮年の人たちがただ待つのではなく、自分たちでできることをしようではありませんかという、そのような話がなされ、では何ができるかとみんなで考えるようになりました。その結果、街道献金を募るのに、自分たちが一緒に何かできることがあればそれをしようではないかと、同時にその頃ダラスのベニハナの店長が礼拝に出席されていたので、その方に私たちができる仕事がないかを尋ね、お店の周りにある不必要な木を伐採しなければならないのですけれどもと言われ、私たちは土曜日の午前中に出かけていき、言われたそのお店の周りの木を伐採しました。こうして私たちは収入を得た。その収入をすべて建築献金として捧げたのであります。その後も光コーポレーションでも日雇いをさせていただき、男性も女性も皆行って自分たちのできる仕事をさせていただき、それぞれがいただいた献金をまたこれまた建築献金につぎ込んでいきました。このようにみんなが一つとなって共に行動していく中で、ただ単にお金が集まっていくだけではなくて、教会員一人一人の気持ちも一つに結ばれていくことが見えてました。同じ方向に向かってみんなが歩み出していくのであります。それからもさらに様々な壁を乗り越えなければなりませんでしたけれども、2000年の5月20日私たちは今の場所の譲渡契約を完了し、次の日に鍵を受け取ることができました。こうして私たちは自前の教会堂を持つという幻を現実にすることができたのです。それからさらに1年が経ち、 最初の礼拝が行われたのが2001年の4月8日です。同時にこの日教会では新学先生と田中先生の派遣愛参会が礼拝後に持たれました。お二人の先生をそれぞれの新しい任地に送り出す。しかしこのようにして教会はさらに一致し、救われる人々も多く与えられていったのも事実であります。私たちの周りにはイエスを知らず心に平安を見出せないという人が大勢います。こうした人たちにとって救いの道は実は私たちクリスチャンにあると聖書は伝えているのです。私たちの中から起こる熱心が、それはあるいは一人かもしれない。しかし、その一人の人の熱心であっても、それによって多くのクリスチャンたちの思いが駆り立てられ、最終的にみんなの思いが一つになっていくとき、中部の人に起こったような奇跡が、現代の教会でも現実となり得るということではないでしょうか。イエス・キリストの神の子であるということ、その力を知っているのはクリスチャンです。そして、やめる者、救いを求めている者をイエスのもとに導くことのできるのもクリスチャンです。だからこそ、クリスチャンはただ辞める者や苦しんでいる者を遠くから見つめる者となってはいけないのです。積極的にそのような人々と関わり、一人でもそのような中から私たちはイエス様のもとに導いていく。そうすることによって、また一人の魂が救われて同時に、教会もそのような恵みの中でさらに大きく成長していくことができるのではないでしょうか。みんなが心を一つにして互いを支え励まし合いながら共に一人の人の魂の救いのために働いていくのです。このようにしてみんなの信仰が一人の人を救うことになることを今朝はこの箇所から私たちは教えられているのであ教えられているのではないでしょうか。しかし道は決して楽ではありません。むしろ険しい道だと、そのことを今日の箇所は教えています。彼をイエスのところに連れて行くまで、その中部の人本人を彼らは説得しなければならなかったかもしれない。行っても仕方ないよというような、そんな気持ちであった彼の心に、いやそんなことないから、イエス様は違うんだから、いろいろなことを話してやっと彼を説得し、あるいはそのようにしてやっとの思いで人々は彼をイエス様のところに連れていくということに決したのかもしれないのでありますけれども、実際に彼らがイエス様のおられる家に行ったときに、そこにはさらに大きな壁が待ち構えていました。それはイエス様の見舞いに出るどころか、イエス様がおられる家の入り口にも近づくことができないほどに、大勢の人々がその家の周りに群がっていたのであります。このような状況の中にあって、彼らには三つの選択肢がありました。第一の選択は諦めるということですね。簡単にできることは、このような状況の中で簡単にできることは諦めて家に彼を連れて帰るということで、仕方ないよ。しかし彼らはそうはしませんでした。彼らはこの機会を逃したくないとの強い気持ちがあったのでしょう。またこの一人の人をイエス様のもとに導くのにどれだけの努力と時間を彼らが費やしたか、そのような この一人の、この中部の人に対する彼の思いが生半可でなかったということが一つの理由であったとも考えることができます。彼らはまたイエス様に対する信仰と中部の人に対する思いやりと彼を思うその愛が強かった。だからこそ彼らはここで諦めという選択では終えなかったのであります。ヨハネは第一の手紙の中でこう言いました。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。言うなら、どんなに信仰があっても、キリストにある信仰と中部の人への愛がなければ、このような行動を取ることはできなかっただろうということです。信仰があっても、相手に対する愛がなければ、私たちはやはり人です。思いとどまってしまうのではないでしょうか。三浦綾子さんの書いた潮刈り峠の主人公は、暴走する列車を止めて乗客の命を救うために、自分の体を線路の上に投じました。彼は、イエス・キリストの十字架の死を通して示された神の愛の真実を知っていた。だからこそ、自らも神の愛に生きるために、その列車に乗り合わせていた人々のために、自らの命を犠牲にすることができたのでありましょう。二つ目の選択は、待つということです。待てば回路の日よりありになると日本では言いますけれども、ただ待つだけでは何も実は生まれません。しかし待つという時に、それは無責任ということもその中にともすれば含まれてくるかもしれません。あるいはイエス様にお会いする前にこの人は命を落としてしまうかもしれないけれども、そのような時に待つ人はこう言うんではないでしょうか。これもまた彼の運命だから、私たちにはどうすることもできないよ。そうでしょうか。では私たちは自分自身の身内の場合でも同じことを言うことができるでしょうか。私はアビリン伝道で一つの大きな失態をしたことがあります。それはアビリン伝道がちょうど新年礼拝の時でした。私は新年の初めであり、みんなも浮き足立っていたそのような中で、今日は招きをしても決心する人など起こらないだろうと決めつけていたんです。ですから今日はいつものようにメッセージの後の招きはしまい、その実際に私は礼拝の中でメッセージが終わっても招きをしませんでした。ところが礼拝が終わってから一人の女性が私のところにやってきて、先生、どうして今日は招きをしなかったのですか。私は今日こそ決心しようとその時を待っていたのです。私は大きな反省をさせられることになりました。第二テモテの4章2節の中にもあります。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教え、責め、戒め、進めなさい。本当に私たちが相手のことを考えているなら、憂えているなら、仕方ないっては済まされないのではないでしょうか。この中部の人たちにとっての三つ目の選択は、そこでこのような中にあっても、まあ、なお前に進むということです。そのためには、互いに知恵を出し合わなければならないでしょう。考えなければならない。どうしたらいいのか。 不可能を可能にする、神が共にあるとしても、その中で私たち自身が互いの思いを寄せ合わなければならないのです。そのようにして彼らはみんなの考えや思いや様々なそのような意見を集約して最終的に屋根に登り、瓦を剥ぎ、床ごとこのチューブの人をイエス様の前に吊り下ろすというような大胆な行動に出たのではないでしょうか。彼らにとった行動は、現代の今のこの常識から考えるならば到底受け入れることはできないでしょうね。当時でも周りの人々から白い目で見られたとしても、これは不思議ではないと思うんです。ただ今回のことから想像するのは、イエスが滞在されていた家主との間で彼らの突拍子もない行動を前もって受諾していただいていた、そのような関係をこの家主と築いていたということがあるいはあるのではないかということであります。初代教会の歩みの中で注目されているのは、当時のクリスチャンたちは信仰の盲信者のような、なんかおかしな群れのように人々から見られるのではなくて、むしろ彼らの信仰における生き方、生活、歩みというのは周りの人々に受け入れられるものであったということであります。使徒行伝の中に次のように記されています。そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とを持って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。すべての人に好意を持たれていた、書かれています。ここに至るまで友人たちは熟慮し、家主から承諾をも取り付け、最終的にこのような行動に出たと考えても決して不思議ではないと思いますし、ただ一つの目的に向かってみんなが同じ信仰、同じ思いで動き出すときに、不可能なことをも可能にすることのできるような道を神は私たちにイエス・キリストにあって与えてくださるということを、この物語は教えてくださっているのではないでしょうか。私たちの教会が街道を与えられて、しかしさらにそこからいくつもの改築工事がなされなければならなかった。今現代の礼拝堂が、あの広さが私たちのために与えられるためには、それからさらに、あれからさらに4年が必要でした。そして2004年がちょうど私たちの教会が設立されて20年になりましたけれども、その20年の時に、20周年の時に私たちの街道は内装のさらなる改築工事をすることになったのですけれども、その時に古い建物ですから、現在の建築基準に即した新たな梁を取り付けなければならないということになったんです。それが今回の工事の中では最も大きな仕事となりました。その取り付ける梁の重量が600ポンド、約272キロ、長さが26フィート、8メートル23センチありました。この梁が教会に届けられたとき、トラックからドライブウェイまでは大型のフォークリフトで運ばれました。しかし、そこから先は街道にこの梁を運び込むのに、当時いた4人の人の力によってこれを中に入れなければならなかったのです。その中で私が一番の若手で、他の3人は70歳以上、 そして棟梁は80歳代でした。これだけ重い針です。私が端をちょっと持ち上げようとしたんですけれども、びくともするものではありませんでした。それでも日本では3人よれば文字の知恵というように言われますけれども、4人が知恵を出し合って台車を使ってこの600ポンドの針をなんとか建物の中に運び込むことができたのです。実際にこのようにして行動するのは私たち人間です。しかし聖書はそのような不可能の中にあって不可能を可能にするための知恵を私たちに神は与えてくださる。これがお約束です。不可能と思えること、無理だよと言いたくなるようなことは私たちの人生には多々あると思いますけれども、そのような壁にぶつかった時にも私たちが信じているイエス・キリストの父なる神はその壁を乗り越える、打ち砕く、その知恵を、また力を私たちに与えてくださる。今回のこの中部の人の話はそのような神にある、神にあって不可能を可能にする、その現実を私たちに突きつけているのではないでしょうか。今世界が揺れています。人々の心に不安が渦巻いています。このような出来事を皆さんはクリスチャンとしてどのように見ていますか。治療薬がなければどうすることもできないと諦めているのか、あるいは問題が来ればいつかは何とかなるでしょうと楽観視しているのか、あるいはまだ何も解決のない中で無から有を呼び起こすことのできる神に信頼して、このような中で、では私たちには今何ができるんだろうかと神に祈り求めて実行しようとしているのか。教会は集会を共に持つことができなくなっています。それぞれの家で静かに日曜日も礼拝を捧げなければならない。そのようなクリスチャンたちはまるでバラバラにされたような、そんな現実が今ありますけれども、このような時だからこそ肉体にあったそれぞれがバラバラに離れていても心では一つに、人々の救いのために祈り、また自分たちにできることを行っていくということが私たち信仰者に求められていることではないでしょうか。このような時だからこそまた私たちは多くの命が奪われているこのような状況の中にあって、一人でも多くの人々が永遠の命に至ることができるようにイエス・キリストの救いへと導いていくことが大切なのではないでしょうか。いや、それこそが今私たちクリスチャンに与えられている責務ということはできないでしょうか。では具体的に何をすればよいのでしょうか。当然祈ることはあります。と同時に私たちはどうでしょうか。電話をして安否を尋ねるとか、聖句を書いた手紙を送って励ますとか、あるいは今回も皆さんのところに牧師先生からのメッセージが送られてきていると思いますけれども、そのようなメッセージを知り合いに、まだイエス様のことを知らない人々にも送って聞かせてあげる、そのようなことができるのではないでしょうか。もちろん他にも今のこのような中にあって皆さんにできることは多々あるだろうと思います。ただそのために皆さん自身が思いを向け、共に考え、共に行動に移していかなければ そこからは何も生まれないだろうと思います。皆さんが今の時代の中部の人の友人となり、信仰を持ってできることをしていくとき、今のこのような状況下にあっても、神は皆さんを通して奇跡を起こしてくださるのではないでしょうか。私たちが治療薬を作るということ、それはできません。けれども、私たちの周りにあって不安に生きている人の心に、キリストにある平安を与えること、それはできるのではないでしょうか。もし私たちが、みんなが心を一つにして、その人のために働き祈り、その人をイエス様のもとに導いていくならば、なぜなら神にはできないことはないし、イエス・キリストを信じる者の心に確かに神の平安が宿るということを私たちは知っているからであります。フィリピンの4章の8節9節、最後に兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことは、これを実行しなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいますであろう。私たちに今できること、それを私たちは、みんなと共に心を合わせて、祈りを合わせて、成していく、そのような、神に生かされている良きクリスチャンとしてありたいというふうに心から願っています。お祈りいたしましょう。神様、今の時代だからこそ、このような状況下に置かれているからこそ、私たちにできることがあるはずであります。今多くの人々の心にあなたの平安が必要とされています。そのために私たちが動かなければ、そうした人々の心に不安と恐怖は募っても平安はやってこないでしょう。どうぞ神様、私たちを今用いて、どうかこの世界にキリストにある平安がさらに満ちるために働いていくことができるように導き助けてください。一人一人の上にあなたの力が宿り、あなたにある平安の中に、隣にいる人、遠くにいる人、そばにいる人のために思いを寄せることのできる、そのような愛に生かされた一人一人として今の時を生きることができるように助け導いてください。心からの感謝とまた願いと思って、尊き主イエスキリストの御名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。